では続きですね。じゃあ、ここまで話を聞くと、ではどうしたら黒い自分を認めることが、できるかと、こういうことですね。でまず、そこで大事なのがですね、私たちというのですね、まあ、この後ちょっとさらさらっとこう言うとですね、無明行識六所即十で、次が私たちはいろんなものに触れるとですね、世界を2つに分けるんです。どのように分けるかっていうと、白い自分を見せてくれるもの、そしてもう一つは黒い自分を見せてくれるもの、ね、で私たちは白い自分を見せてくれるものを好きって思って楽寿を起こすんですよ。楽寿、白い自分を見せてくれるものを、そう、好きだと思って、好きっていうのを仏教で楽寿って言います。そして、黒い自分を見せてくれるものを今度空寿って言うんですよ。いいですかね。空寿と楽寿と2つに分かれます、ね、空寿楽寿と。だから私たちの見ている世界っていうのは結局ですね、苦寿か楽寿に分かれるんです、ね、苦寿か楽寿に分かれる、ね、この寿っていうのは。そして、無意識のうちに楽寿というものをかき集めて苦寿を遠ざけるようになる。苦寿を感じさせるものをこう遠ざけていく、ね、苦寿を感じさせるものを遠ざけていく。そして楽寿っていうものをこう自分のそばに置いておこうとする。
その置いておこうってする働きが我の働き、
ね、これを執着というんです。執着、その執着っていうのは、ね、2通りあるんです。好きなものをそばに置いておきたいという執着、ね、これをトンっていうんです。これをトン、そうトン、トンっていうのは好きなものをいつまでも自分のそばに置いておきたいという心、ね、そして、苦寿、嫌なものをですね、遠ざけようとする働きを、これを心って言います。ね、心にとも言うんですね。こういうふうになる。こういうふうに、まあ、2つに分かれるわけね。つまり理想の自分を見せてくれるものは私は好きなんです。例えば新しい車を買ったとこそ綺麗じゃないですか。そう、これが自分ってなりますよね。でもその車にちょっと傷がつくとですよ、もうダメだと、買い替えるしかない。それはその理想の自分を見せてくれてない、傷をつけたのは自分なんです。
だから黒い自分を否定してるから、
うん、
片付けた自分の前から摩擦したや
つ、そう
なくしたいんです。
そうね、だから理想の自分を見せてくれるものを基本的にと、まあそばに置いておくわけです。そして自分の姿、嫌な自分を見せてくれるものを遠ざけていく。これを愛って言うんですよ。 これを。はい。まずちょっと一通り説明しますね。はい。そして、私たちは無意識のうちに楽寿ね、好きなものを自分の周りで固めようとするんです、ね、これが私たちの人生なんですよ、ね、だから主っていうのは好きなものを自分のそばに置いておきたい、そして自分のものにしておきたい、それが私の性なんです、生きるっていうことなんですよ、ね、これお釈迦様がそういうふうにこう十二因縁で明らかにしたわけ ね、私たちが生きるとはどういうことか、生きるっていうことはです ね、理想の自分を作って、そして理想の自分を見せてくれるものだけで自分を固めるんです、ね、これが私たちの人生だ。だから自分の嫌なものは合わない、嫌な人とは合わない、嫌なものは捨てる、ね、嫌なものが見えたら全部嫌い、全部遠ざける、で好きなものだけを固めていく、これは私たちの人生なんだ。だけどその人間っていうのはですね、最後老いて死んでいくと、老いとか死がですね、せっかく手に入れたものを奪っていくんです、ね、せっかく理想の自分を演じたね、こう広大な農地もですよ、年を取ると減ると、
強制的に整理させる、
強制的に整理される、その整理されたね、農地が今の自分にとってふさわしい農地なんですよ、ね、今の自分にとってふさわしい農地、つまり今の自分を見せてくれるものなんです。だけど今の自分を見せてくれるものは理想の自分を否定するものだから、だからもう見たくないんです。だけど老いとか死っていうのは強制的に私たちの理想の自分を壊してくる、で人間は苦しまなければならない、これが十二因縁なんですよ、ね、十二因縁の死。だから本当にこう仏教っていうのはこう十二因縁っていうこうね、本当その通りだな。
その通りになってる。
ね、だからお釈迦様はこう十二因縁を戻、ね、こう逆に戻っていかれて、ああ全ての人の苦しみは無明なんだと、で無明を破って仏の悟りを開かれた、ね、でもこれはお釈迦様ぐらいしかできないので、私たちはこう徐々にこの問題からですね離れていかなくちゃいけない。これ全部書いたのは、だんだんと左から右へとだんだんと悟りを開いていくっていうことです。まずは私たちにやってくるものは全部私たちの荒屋敷の中にあるものしかやってきません。だから好きなものも嫌いなものも共に私の荒屋敷の中に入ってくるもの、入ってるものなんです。
しか戻ってこないっていうか、その
引き寄せない、そうところが、その何て言うんですかね、私たちの理想の自分ね、理想の自分が高い人は自分の荒屋敷にないものまで自分のそばに置いておこうとするんです。いいですか。この荒屋敷の一つの特徴は、自分の荒屋敷の中にあるものは自然にやってくるんです、ね、だから自分のそばに置いておきたいと思っても自然と離れていくものはそれは自分じゃないんですよ。どうしたらまずね、この 黒い自分を認めていくか、まずはね、この理想の自分を少しずつ崩していかなくちゃいけない。一番はですね、そのために一番必要なことは整理なんです、ね、つまり黒い自分を知るために、ね、黒い自分を認めるためには黒い自分を知らないといけない。黒い自分っていうのはどこに現れるかっていうと、いつも使っているものに現れるんです。長く使っているものに現れるんです。ものを長く使えば自分の業に染まります。自分がものを大事にできる人ならば、ね、いつまで使ってもものはきれいなままです。だけど物を雑に扱う人ですよ、ね、すぐ物が傷だらけになっていく。でもその傷だらけになってしまうものこそ自分の姿なんです。だからまずはですね、使っていないものを捨てるんです。なんで使っていないものをかき集めようとするのか。それは使っていないものをかき集めれば自分を見なくて済むからなんですよ。
かき集まるとね。
はい。
そう、かき集めて食べる間は自分を見なくて済む。
例えば綺麗な服を買いましたと。そしたらその綺麗な服はね、使わないでおけばいつまでも綺麗なままじゃないですか。そうするとその綺麗な服を持っている自分って思えば、だけどその綺麗な服を着始めると自分の業に染まるので綺麗な服が、まあ、汚れていくわけですよね。その汚れていった服こそ今の自分なんですよ。だけど自分が使うと汚れていってしまうっていうことを知っているからね、だから使わないでおくわけ。使わないでおくってことは自分じゃないものを自分で作り出して、これが自分、これが自分っていうふうに、いつまでもこう執着できる。だからまず仏教では整理を進めるわけ。つまり整理をすることによって理想の自分が崩れるからです。わかります？その使わないで置いておくと白い自分だと思える。
ああ、そうか。
使っちゃうと黒い自分が見えちゃう。
見えちゃうから白い自分を見ないために、
黒い自分を見ないために、
あ、黒い自分を見ないために置いておく。
そうそうそう、使わないで、
使わないで
理想のままにして
る。そうそうそう、使わないで置いたらいつまでも綺麗だから。理想の自分は崩れると同時に黒い自分が見えてくる。ここがポイントなんですね。黒い自分が見えてきた時に分別心があるから、ね、分別心があるので、その黒い自分をものすごく否定してしまう。
ても成長しない していくと、
そう
自分を認めれるようになっていくってことだな。
いや、まず認めるよりも先に黒い自分を知らないと黒い自分を認めることはできないんです。つまり仏教の目的っていうのはこの荒屋敷が自分だから、自分を知ることが目的なんですよ。自分が何者かわからないから荒屋敷を生み出して、これが自分を生み出してるわけです。だから荒屋敷をそのまま自分だと受け入れることができたら一切の苦しみから離れることができるんです。ところが私たちはこの荒屋敷が生み出した自分を自分だと思いたくないので、理想の自分を作り出す。そしてその理想の自分を本当の自分だと思って一生懸命その我をいろんなものにつけてね、理想の自分を見せてくれるものをかき集めていく。
人生の大半を今そこまで今やってるんだよ。
そう人生の大半は、私たちの人生っていうのはですよ、ほとんどが理想の自分を一生懸命演じるための人生なんです。
理解するための人生。
そうところが最後はその理想の自分っていうのは自分じゃないから、ね、死んでる時には全部なくなっちゃう。
全部なくなって、
で、
真っ黒い自分を直接嫌だっていうのを受け入れちゃならん、受け入れちゃならんっていうか。
でもその受け入れることはできないので、死んだら真っ暗の世界が待ってるんです。だって理想の自分は崩れますと、黒い自分は認められませんと。
生きてるうちに黒い自分を認められないと、
そう、
死んだ時に、
はい、
結局は認められないまま、
はい、
亡くなって、
はい、
それこそぐちゃぐちゃのままだ。
そう真っ暗の世界に行くわけ。だから死んだら真っ暗の世界に行く。そうでもその黒い自分を自分だと認めたくないので思いっきり否定するわけ。だから自分が何者か分からなくなって真っ暗の世界に。そうな、まあそうシンプルな教えでしょ仏教って。もうこうなんか、まあ、簡単な教えですよね。簡単な。次の章もまた生まれてきたらね、名識を作り出して、そして理想の自分を作り出して、それをかき集めて、そしてかき集めるだけで人生が終わっていって死ぬんです。死んでまた真っ暗の世界に戻っていくと。それをぐるぐるぐるぐると何章もやり、まあ何百章何千章と繰り返すだけなんです。まずはこういうことを私たちは繰り返してますよと。だからこれが私たちの人生です。つまり人生とは無意味なんですよ。この12年が分かると何が分かるかというと、人生とは無意味なの。全人類の人生とは無意味なんです。その一番最初でボタンが掛け間違ってる。この時点でですよ、この時点でありのままのこの子を認めてあげることができれば、この子の人生は幸せな意味のある人生なんです。でもほとんどの子供さんはこの時点で否定されるので、理想の自分を作り出して、ね、歪んだ人生で終わっていくんです。全く意味のない人生で終わってしまう。それがほんの 2歳か3歳で決まってしまうという恐ろしい現状。野沢さん、何かわからないところありますか。
いや、今更どうしようもない。あんまり食わせるほど年取っとるから。
はい、ええ、そんなことないですよ。これからです、これから。大丈夫です。そんな落ち込まないで。人生これから。
分かった時が、
なんかわけわからんかしたな。今までのと全く、
はい、わけわからなくなりました。
いや、分別しに行ったら、あれだもんね、別の考え方なんだ。昨日もなんかわけがない。全く今までの考えとちょっと違ったし。どういうふうにしたらいいんだろう。わけがありました。
いや、もう一回何回でも聞いたんですけど、どこの辺がわからないですか。
いや、
ここね、いや、どうもわからないなって顔されてる。ここがスッキリされて、
うん、どういうふうに表現したらいいんだろう。ちょっと分かんない。
須先生、日常私たち分別があるなしっていうのはね、
はいはいはい、
いいこと悪いことをきちっとわきまえるっていうふうに使うと思うんですけれども、
はいはい、
あのちょっと今
あ、そう、分別心と分別がある人っていうのは全然意味が違います。
なんですか。
はいはい。分別心っていうのはもう こういう言葉なんです、うん。ただ私たちが使っている分別のある人と分別心がある人っていうのは全然意味が違うんです。その分別心っていうのは自分の中に嫌な自分がいて。その嫌な自分を見たくないとか、嫌な自分を否定したいという心が分別心。
じゃあいい人にこうなろうと努力しますよね。
はいはい。
いい心を持ちたいとかね。
はいはい。
そういうふうに努力しますよね。
はいはい。
それは
まあ。それは2通りあってですね。いい人に憧れてですね、憧れて。そういう人に近づいていこうとするのは仏教で善なんだ。悪はですね、こんな悪い人と同じ人間になりたくないと思って頑張っていくのは悪なんです。だってこんな悪い人間になりたくないっていう念があるから。だからこんな悪い人間っていうのを常に念じちゃうんです。だから頭ではこっち向きに進まなくちゃいけないのに、体はこっち悪い方向へ向かっていっちゃう。だからいい人間になりたいと思ったらいい人を思い浮かべないといけない。ところが私たちはいい人間になりたいという動機がですね、ほとんどが悪い人間になりたくないからなんですよ。悪い人間は責められる、悪い人間はバカにされる、悪い人間は否定される。だからこんな悪い人間になりたくないという気持ちでいい人間になろうなろうと思っちゃうんです。それはこの理想の自分を作り出してしまう。
先ほどの光母子殺人事件のね、
はい
はい、本当に何でも何でももう犯人を許せない、死刑を勝ち取るまでは許せないっていうようなね、はい、ああいうふうに思っているあの旦那さんはテレビに出てもちょっといい感じには受けなかったんですけど、それがなっていくもんなんです
か。そうそう、なっていくもんね。
あの人はじゃあ結果悪い人なんですかね。
それは
被害者である。
そう、被害者であるんだけど悪い人になっていってしまう、うん、
まあ、人相に出てますよね。
はい、
あのそうなるんですね。
はい、
大概の人はならないんですか。
いや、大概のやっぱりその被害者と言われる人はなります。だから仏教はね、 やっぱりそのいろいろね、そのいろんな気持ちはわだかまりはあるかもしれないけど、それを捨てて前に進みましょうと言われる。
まあ、許しですか。
はい。それはそうしないと自分も苦しむし、未来地獄へと落ちていくからです。つまりこの念が自分を作り出してしまう。念がですね、念っていうのはその人が思い続けているものがその人自身なんですよ。
性格もあるんですよね。思い続ける人と、あのなんかカラカラっとあっさりがこう、あっさりじゃないけど、
あそのね、あっさりできる人が分別心が少ない人。
少ない人。
はい。
分別心ね。
はい。いつまでも覚えている人が分別心が強い人。執念深い人は分別心が強い人。執
念深い人は分別心が強い人ね。
そう、その人は小さい時に徹底的に否定されたんです。だからありのままの自分を否定、ものすごく否定された人ほど分別心は強く。
否定するということはしつけという意味でしますよね。
はい。
否定っていうよりは社会にこう適応していけるようにしつけという感じでね。はい、
そうそうそう。
あるがままに認めたら子供はどういうふうに育っていくのかしらね。
あ、これはですね、ちゃんとそのまあ。自尊心が作られる年代があるんですよ。それが3歳までなんですね。その3歳まできちっと何をしても認めてあげれば、そこからしつけをするとこの苦労、まあ、分別心が少ない状態でちゃんと善悪を身につけられる。
その逆ですよね。3歳までにしつけをしなさい。
あ、そうするとですね、ものすごくこの分別心が強くなって人から注意されても聞けなくなるんです。つまり自分の存在が否定されてしまっているような感じがして、素直に謝れなくなるんです。だからしつけは実は3歳からなんですよ。3歳まではこう自尊心ね、いわゆる私は否定されないっていうところを身につけるために必要なんです。
三つ子の魂百までという のは仏法から出た言葉じゃないですかね。
三つ子の魂百までって多分仏法だと思いますよ。三つ本当に三歳までの親子関係をもとにして人間関係が出来上がって運命が出来上がってきますから、はい、今ここで言ってるのはその人に、ね、こういうことやっちゃダメよっていうのは悪いことだよって教えてあげることがしつけなんですけど、分別心っていうのはこんな悪いことをしているものは存在しちゃダメなんだって受け取ってしまう。これが分別心なんですよ。そしてこの黒い自分をなくしていくためにはですよ、ね、こんな人間でもあなたのことを私は見捨てませんっていう人が必要なんです。残念ながらこれ自分の力では黒い自分をどうにもできないんです。この黒い自分を作り出したのが人ならば、ね、黒い自分を許していくのも人なんです。自分の力ではどうにもならないんです。ここがポイントなんです。さっきの質問で黒い自分をどうしたら認めていくことができますかと。それは黒い自分を絶対に否定しないっていう人が必要なんです。そんな人はですよ、全知識しかいないです。普通の人は、普通の人はこれを第一っていうんです。そう、浄土真宗は大悲の教え、 大悲の教えっていうのは大悲で黒い自分を許していく教えなんです。だから黒い自分を許してもらわないと黒い自分を自分の中で認めることはできないんです。だから自分の力で分別心を弱くしていくことはできないんですよ。この分別心のもとは結局黒い自分は生きていちゃいけないんだっていう偽情なんですね。
それが偽情。
そうそうそう、これが偽情なんです。偽情っていうのは大悲を疑う心ですから。大悲っていうのはね、あなたのありのままの姿を私は見捨てません、私はってのは阿弥陀仏はってことです。絶対に見捨てないと、絶対に否定しないと、ね、これが大悲なんです。だけど阿弥陀仏はね、あなたを絶対見捨てませんよと言ってもですよ、そんなバカなとこうなるわけです、ね、そんな人はいるわけない、そんな人はこの世にいない、それは異常なんです。だから善知識が阿弥陀仏はあなたのことを見捨てません、それがあなたは阿弥陀仏のことが見えないからわからないんだね、私が代わりにやりますとこうなる、ね、これが大悲を伝える大悲伝付けなんです。だから善知識の一番の役割はですよ、その相手を決して見捨てないところにあるんです。相手がどんなことをしてきたとしても、どんなにひどいことをしてきたとしてもですよ、どんなに私を傷つけたり、どんなに責めてきたり、どんなにバカにしてきたとしてもですよ、その人を決して私は見捨てませんと、ね、その人が私を否定してくるのはですよ、それはこんな黒い自分を受け入れてくれる人なんていないと思うからなんですよ。それと同時に黒い自分を受け入れてくれる人がいるなら、ね、信じたいって気持ちがあるんです。だから否定してくるんですよ、その人に対してね、阿弥陀仏は大悲の方だと、私は阿弥陀仏ほど大悲はないけれども、阿弥陀仏を信じてほしいので大悲を持って接するんです。偽情を破るためにですよ。小沢さん、分かりました？
いや、だんだん分からなくなってきた。
分からなくなってきた？どの辺が？ちょっと休憩をして整理をしましょう。